DMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けする、リスナーの皆さんと一緒に作るトーク、ミュージック、何でもありの成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、山本しおりと
ワンコの
二人でお届けします。
はい。
今回414回目、
はい、
12月26日配信スタートということで、はい、今年最後の放送になります。
はい、しかも、はい、あれですよね、この放送は、
はい、
年内最後かつ1月1日まで、
そうだ、1月1日まで配信なので、
はい、
はい、
行く年来る年です。
まさに行く年来る年そのぜひこの回を聞きながら年を越してほしい年越し してんだろう。何する？紅白見る？
紅白は見ない。私の今年の年越しはもうね、仕事の帰りの電車の中ですよ。
そんなギリギリまで、そんな夜遅く働くの？
帰ってくるのはもう1月1日ですよ
いや、それはきついね。
夢も希望もないですよ。
元旦はお休み？その代わり。
お休みじゃないです。
お休みじゃない
です。お休みじゃないです。そんな人生甘くないんですよ。
マジで、ワンコちゃん元旦から、まあ私も元旦から働くんだけどさ。
お正月あんま休みだったことがないね。
私今年は、大晦日は休みを取った。せめてものと思って。ただ1日2日は仕事。朝から仕事。
私はちょっと外して30日と2日を休
む。あー、なるほどね。
ちょい外し。
ちょい外しじゃないと休み取れないやつね。
うんうんうん、
そうよね。なんか、結局、こう、サービス業って、
うん。
うん、去年とか一昨年はどうだったんだろう。あの、元旦とか割と休みになったところ多かったけど。
ね、休みの時もある。
うんうんうんうんうん、
でそこによりけり、なんかサービス業でもなんかそこの働いてる施設とかがお休みだったりしたら、うん、もうなんかそれはボーナスステージみたいな感じのお休みになるじゃん
なるよね。
なるけど、
その施設にもよるから、
まあ、ね、なんかね、日本人は良くないことにホリデーがホリデーじゃないんで、あの、誰かは必ず働いてるんで、
そうです。
どっかはお店開いてるってことは、そのお店の人は働いてるんで、あの、みんな、あのね、年末年始行く店の人々には、うん、あの、店員さんには感謝してくださいね。
そう、温かい気持ちで。
そう、サービスを受けれるっていうのは、その人たちのお休みが犠牲になってるってことなんで、
うん、私、お正月割と仕事、あの、好きでもないけど、
うん、
あの、お正月ってやっぱり皆さん穏やかだから。
ああ、まあね。割と暇だったりするね。
そうそう、余裕が。
あんま行かないし。
そう、お正月休みとかもあったりするからか、なんかみんな穏やかで、うん、やっぱりなんかいいなって思う、お正月。こう、なんだろう。ゆるりとした感じが、
ね、ゆるっと、うん、ゆるっと仕事始めみたいな感じなのはいいよね。なんか逆になんかたっぷり年末年始休んじゃうともう行きたくないってなるけど、
うん、あ、そうだね、だ
から
そうなんだね、
そんなに休まないから、まあまあいいか、世間休みだけど、まあまあ私は働いてるけどねみたいな、うん、ちょっと上からみたいな感じで、もうみんな休んだらいいよみたいな、別に言ってもらって
そう、なんで、去年かな、去年どうだったか忘れちゃったけども、だって31日に、うん、今年も1年お世話になりましたって言って、何時間後には明けました
そう、だからね、いつも困るみたいで、今年良いお年をって言っても、何時間後かにまた会うんでしょって、明けましておめでとうもどうよみたいな、
そうそうそう、
なんかもう行事がよくわからないよね。
何時間後には会いますが、ひとまず良いお年をって言って帰るっていうね、うん、そうそうそう、
夏の監修
うんうんうん、そっか、じゃあ2日休みか、私は3日お休みもらってうん、実家に帰ろうかなと思ってるけど、
まあ、どっかは休みたいよね、お正月はさすがに、
うん、そうだね、どっかは休みたいよね、
うん、
でもなんか31日休みなんだけど、
うん、
あの1日が割と早出なので、
う
ん、あんまりのんびりもしてられない。
おお、じゃあ
多分
年末
でも年越しは見たいから、
年は越すんだ
見てすぐ寝るさて、皆さんはどのよう、はい、どんな年越しを
ね、年末年始お過ごしでしょうか。
はい、ね、こう 初詣で年越しを神社とかね、お寺に行く方もいらっしゃるかもしれないですが、うんうん、とにかく寒いので、暖かくして。
うん、寒い、うん。もう今すでに寒い。寒い。
を迎えましょう。はい、それでは夢かな放送局、スタートします。
はい。
この放送は、インターネットラジオ局、ピフリネットよりお送りしています。はい。はい、前半はですね、そんな、2022年、の、を振り返って、
はい。
トークをしていきたいと思います。2022年。まあ、結局さ、コロナ禍だったから、そんなに出かけることも、ね、ないけど、どんな年だった？
年、なんか、意外といろいろ、なんかよくわかんないんだよね、もう最近。うん、年の初めあたりの話題って、もはや、うん、すごい昔の話みたいだし。
そうそうそう、うん。なんか日々バタバタしてるとさ、うん、もうすぐ1年前のこととか何やってたっけって忘れるよね。
うんうん、この間なんかね、今年起きた、うん、なんかニュースみたいなのをまとめてる記事があって、なんかそれ見て、え、これって今年だったっけみたいなのが、何だったっけなんかね、なんか、
ね、
え、これってこ、え、去年じゃなかったっけみたいなのが。
そうなんだよね。あっという間だからさ、もうどんどん新しいことが起きるから、
うん。
うん、更新されない。あ、そういえばあれ、お掃除した？
お掃除。
うん。
ややした。完了はしてない。完了はしてない。ちょっと。
今日26日だから、あと、
あとまだ、まだある。
まだ、ほら、出た。
まだある。
まだあるっていうやつ、絶対やらない。
まだある。まだある。でも、あれ、あれですよ。うん、あの、廊下にはびこっていた、資源ゴミはすべて、出しましたので。
よかったね、年内で片付けられて。
はい、年内におさらばすることができました。うん、さらに、本とかも整理して、手放したので、だいぶちょっとスッキリした。
あ、でも私も少し、洋服とかは、売りに行けた。
うん、
うん。ちょっとでも。
布物と紙が減ると、だいぶごそっと。
そうだよね。でもなんか寒くて、あったかい洋服は買った。結局、プラマイゼロみたいな。
買ったからまあ捨てるみたいなのもあるけど、ね。
そう。
寒いんじゃない？寒い。寒すぎて、なんか、まあ、部屋片付けたのはなんか、ホットカーペットを入れようと思って、それで床を開けようって思って、バーって。
床を開けよう。どういう状態だったの？
床いっぱいだったから、うん、とりあえずホットカーペットを敷かねばって思って、ホットカーペット敷くためにまあ片付けたっていうのもあるんだけど、うん、ホットカーペットがさ、
うん、
出したらさ、なんかあれって最初に出すときって、うん、まあ、掃除機かけたりするじゃない、うん、で、なんかダニ殺す機能みたいなのついてるじゃん。
あ、そうなの？そんなのあるの？
あ、ないの？なんかすごいマックスで熱くして、ダニを殺すっていうモードがあるんだけど、だから使い始めと使い終わりにやってくださいみたいなのがある。ダニ殺すマンして、で、それを死骸を掃除機です。だから使うみたいな感じなんだけど、それをやってる時になんかちょっと焦げ臭いような。なんか魚焼いてるみたいな匂いする。いや、待って、これもしかしてホットカーペットじゃねって思って、やべってなって、慌てて切って、
うん、
え、ちょっと待ってって、もうググるよね。ホットカーペット臭いみたいな、ね、焦げ臭いみたいなことをググって。だから、まあ、めったに火事にならない家電ではあるんだけど、暖かくなるやつの中では、やっぱり経年劣化とか、使い方が悪いと、まあ、発火する可能性が、中に入ってる電線とかが歪んだりしてると、ね、まあ、なんか変な熱の入り方しますよ、みたいな、があって、そう、経年劣化か、でも、って、ふって考えたら、このホットカーペットいつから使ってるんだろうって思ったら、私、実家にいる時っていうか、学生の時から使ってて、
そうでしょ？
下手したら小学生の時とか使ってたかもって思ったら、
実家から持ってきたんだ。
そう。そう。だから、え、もしかしてこれ、20年ものとかでした
かしんだって、すごくない？物持ちよすぎ。
なんか、逆に今使えてんの奇跡じゃねって思って。
いや、
これは危ないんだって。
危ないし、あと性能も全然違うから、多分すっごい電気食ってるよね。
多分、ものすごい、冬の電気代の原因もしかしてこいつって思って。20年、ね、なんか、 今までは騙し騙し古いなとは思ってたんだけど、うん、あんまり深くは考えてなかったけど、うん、とりあえず古いのは知ってたの、うん、でもまあ使えるしなと思って使ってたんだけど、うん、今回焦げ臭かったから、うん、ちょっとやべって思って速攻でポチって新しいのを買いました、
うん、よかった
のが明日届きます。
え、何？え、じゃカーペットなしか今寒
い。いやでも一応敷いてます。
ああ
敷いてます、ごめんなさい。
電源入れて
電源ちょっとだけまあ、すごい弱いモードで半面だけ入れてます、うん、寒すぎるんで。でもフローリング丸出しよりはカーペット敷いてるか、うん、敷いてるだけでも全然違うので、
1枚布あるとないとでも違うもんね、うん、
ね、ビビりながらちょっとだけジャックで使ってる、
うん、なんか今私実家から持ってきたのって言ったけど、私もそうだったわ最初、
うん、
実家の時使ってたやつ持ってきて、なんか私はなんかこう掃除機をかけまくってたら、うん、なんか電線の線の形がどんどん浮き上がってきて、
あ
そう、ちょっとこれがやばいかなと思って、
踏んだらわかるよね。
そう
うっすら見えるんだよね。
ここに電線ある感じ。
ちょっと怖いなと思ってたんだけど、うん、上からカバーかけるから、まあ、いっかって思ってたけど、そろそろ無視しちゃいけなくなってきたなって思って。
それは危ないって。
やべえなって思うので、うん、
そこまで頑張ったらありがとうだよ。
もうね。
頑張ってくれて。
十分働いた。もうね、逆にね、引退させてほしがってたよね。もう無理だったよね。
そう、まなこちゃんさ、ギリギリまで頑張らせるよね。
壊れるまで基本的に使うんで、家電とかも全部、
ね、
新しいのとかじゃなくて、別に新しいものに興味がないから使えればいいみたいな。
わかるわかるわかるけどね。
だからなんかもうね、うん、限界まで使い倒す。
でも私もさ、途中でカーペット変えたけど、多分めっちゃ感動するよ。
マジで。そんなに違う。
温まるのめっすっごい早いし。
マジか。
弱でもすごい暖かいの。
マジか。
やっぱね、家電は進化してるね。
進化してるか。じゃあ、20年来の進化を見せてくれるかな。
すごい。
突然の飛び越えてくれよ、時空を。時空を飛び越えたホットカーペットだよ。
いや、でもさ、
革命が起きちゃう。
大事に大事にしてたんだからさ。
うん、大事に使ってた。ありがとう、うん。私の青春を支えてくれて、うん、私の冬を常に支えてくれて。
でもさ、家電高いって言うじゃん、今部品もあんまり売れないしみたいな。だからね、まあでもな、ないものは買わないといけないしね、う
ん、でもなんかね、この間楽天スーパーセールをやってたんで、その、
はいはいはい、
その混乱に乗じてっていうか、なんかちょうどいいタイミングで
わーわーして
わーわーってなった時に、うん、あーちょうどセールやってる、わーポチって言って、うん、勢いで買った。あ、なんかもうその日のうちに買った。
ワンコちゃんさ、何気にこう優柔不断っていうかさ、すっごい考えちゃうじゃん。
うんうん。
だからもう勢いで買わないとダメだよね。
なんか勢いある時に買わないと、一瞬その時また今度ってなったら買わないんだよね、うん、それをもう何年も繰り返してるから。
そうやって
買いたいなーみたいなのを、うんうん、買い替えたいなーっていうのはあったけど、うん、もうなんか
ね、そうね、ワンコちゃんがだって今年ヘッドホンも新調したし、
うん、ちょっと買いすぎじゃないですかね。あ、でもあれですよ、電気ケトルも買い替えたんだよ。
あ、そうだ、今年だ、あれ。
今年家電めっちゃ買ってんだけど、ね、どうしよう。
どうしよう
だね。で、今、年末までにブルーレイレコーダーを新しく買うかどうか悩んでるよね。
すごい。
ブルーレイレコーダーはな、なんかね、うん、とりあえずね、今ね。
年明けの方が安くなるんじゃない？
年明け安くなるかな？新春セールあるかな、
うんうん、そう、新春セールがきっとあるはず。
そうなの、ブルーレイレコーダーがね、うん、もうあいつ勝手にトレイをね、うん、出してくるからね。
それ何年もの？何年戦士ですか？
これ10年超えてますね、これも。
やっぱり。
テレビもなんだけど、あとね、うん、なんか炊飯器もなんだよね。
炊飯器もなの？やべ。
炊飯器はそろそろ買い替えたいな。なんかお米が黄色くなるのが早くなってる気がする。
ダメ、それはダメだね。
美味しく、
タイミングで
美味しい期間が短くなってるから、新しいの買いたいなとは思っている。いやー、なんかもう一気に来るからお金がないですよ。
すごいな。2022年も家電買い替え、そして来年年明けも。
多分2022年と23年は、ね、家電ラッシュだと思う。
そうだね。年越しで家電を買うっていう。
ね。
年だったね。じゃあワンコちゃん
に
とっては、ね。
家電に追われる年でした。うん、家電がどんどん壊れていくっていう、うん。
まあまあ、でもそれだけ長く使ったのはいいことで、ちょっと切り替えの年だと思う。
買ったのっていつだった
っけ？今年？
もしかして今年？
すごいね。買いまくって。
え、今年かな、去年かな、もうなんか思い出せない。
そう、そこもあやふや。
買ったよね。
そうだね。買ってた買ってた。
買ったよね。
あ、そんな家電の話で全然。そんな2020年でした。
どんな？
では皆さんどんな年でしたか？ゆめかな放送局後半もまだまだ続きます。2023年運勢ランキング、
運勢
そう、今回がね、ちょうど年末から本当に元旦にかけての放送ということで、
はい、
はい、後半はですね、こう年明けにふさわしい、
はい、
2023年運勢を占いましょうということで、
はい、占いだ、
はい、今回ですね、数秘術で占う、
数秘術、
生まれた日でわかる2023年2023年運勢ランキングを発表したいと思います。
はい。
はい、で、これ、数奇術ってなんだかわかる？
わかんない。数奇って数の秘密。
数奇術。うん。数の秘密の術で、これ、先生術とか、疫学とか、うん、まあ、占いの一種なんだけれども、
うん、
生年月日とか、名前とかを、こう計算式によって
計算
数字、うん、計算式に当てはめて数字を出して、
うん、
それによって運勢や宿命を占う方法。
へー。
なんかさ、誕生日全部だ足して一桁にしてみたいなやつ。
なんかある、
ね。なんかあるよね。
ある。なんか昔流行って、そうそうそう、なんかやった気がする。
うん、そうそう。ちなみにね、これね、うん、なんか。1から9の数字と、
うん、
あとゾロ目11、22、33の数字を使うらしくって、
うんうん、
まあ、数字には意味があるっていうところからなんか占いに発展したらしいんだけど、うんうん、そもそもね、この占いが古代ギリシャ数学者のピタゴラス、
ピタゴラス
が、
ピタゴラス
者、ピタ、うん、そう、ピタゴラスの定理のピタゴラスがこの数秘術の父と言われているらしいです。
これ昔からあるやつだ
ったね、うん、みたい、うん、昔からその数字には意味があるよっていうことを言われていたそうです、
うん、
そしてじゃあ本題に、そのね、数秘術によりますと2023年は7の年にあたります、
うん、
まあ、2たす2たす3で7だよね、
うん
うん、で、7は、この数秘術では知性と精神を象徴する数であり、知的な探求心を表します。で、その7のパワーに導かれる2023年は、うん、物理主義的な価値観から離れて自らの精神性を大切にしようとする動きが出てきそうです。もう知的活動が盛んになるということですね。じゃあ、そんな2023年、どうやって、運勢を決めるランキングが出てるかと言いますと、誕生日でランキングが出てました。
はい。
で、まあ、31日あるので、
うんうん、
ちょっと数が多いので、今回はもう絞ってトップ3だけ発表したいと思います、はい、皆さんよく聞いておいてくださいね、
はい、
自分の誕生日とか、うん、ご家族の誕生日がこの中にあるかどうか。
いやー、はい、では私1位取っちゃうな
先に言っちゃったけど大丈夫ですね
1位取っちゃうだろうな
さて、では第3位から、
はい、
第3位は、
はい、
3日12日21日30日生まれの人です。
ほう。
ちなみに私は30日です。9月30日なので、第3位に入っております。
第3位。
はい。3日、12日、21日、30生まれのあなた。はい。2023年は創作活動に月がありそうです。
おお。
子供のように好奇心と行動力に恵まれたこの生まれ日の人たちは、探求心がテーマになる7の年とは相性が抜群です。興味があることに突き進んで知識と経験を積み上げていきましょう。コミュニケーションの欲求が高まった時はキーボードの前に座って創作活動に着手するのもおすすめ。 ウィットに富んだ作品ができる予感。ウィットに富んだ作品ができるって。ウィットって。
ウィットって何
なんかおしゃれな感じだけど。でもちょっとこれ嬉しい。創作活動のさ、付き合いがあるって。
あれ、
めっちゃいいじゃん。
しろしさん、曲を作るときが来たんじゃないかな。2023年は音楽を作る。
そっか。ママ、それもありかもしれないよね。
そう、しおりさんは2023年は、ゆるかな放送局のテーマソングを作るんだ。
なんか天の声が。サブリミナル的になんか聞こえて
くる。音楽を作るのです。
いや、でも、ちょっとこういう風に出てくると、ああ、なんか、そうなのかなっていう気になるから、うん、もしかしたら、やってみようかもしれないです。
聞いたか、みんな聞いたか。
かもしれないだからね。
やる
かもしれないだからね。
2023年はやるってよ。
さてさてさて、じゃあ次。はい、第2位の発表です。
はい、
第2位。5日、14日、23日生まれの皆さんでーす。
3個しかないんだ。
そう、第2位は、
第3位なんかいっぱいいたのに。
第3位は4日ありましたけど、
はい、
第2位は3日間ですね。
5日、
14日、23日生まれ。
14日
じゃあ、ワンコちゃんそうだ、12月
14日。12月14日でーす。
すごくない？ 3 位と2位。
やべえな。これやべえな。
さて。
さあ、聞かせてもらおうか。
はい、3日に該当する方ですね。知的好奇心、行動力、
うん、
冒険心が旺盛な、この生まれ日の人たちにとって、
いいじゃん。
探求のパワーが支配する2023年は、まさにチャンスの宝庫。
チャンスの宝庫。
お、水を得た魚みたいに自由に興味を追いかけて自らの成長へとつなげていけるようになりそうな1年です。
ほう、
はい、また、7という数字、2023年には変化のパワーがあるので、新しく物事をスタートさせてみてもいいかもしれません。
なるほど。
2023年楽しんでというメッセージでした。
なるほど。
すごいじゃん。ワンコちゃんもそうなんじゃない？
え、何が？
好奇心、行動力、冒険心で、
うん、
やっぱ探求だよね。
そうだね、まあ、うん、常に何かを追い求めてるからね。
うんうん。で、新しいことをスタートさせてもら
って。新しいことか。
なんかこれやってみたいとかっていうのはある？ちょっとでもさ、なんとなくでもふわっと浮かんでることとか。
そうだね、中途半端に放置してる YouTube か。
そうだった。
なんかとりあえず1個あげて、ちょっともう飽きたから。飽きたんじゃない、飽きたっていう言い方はよくない。飽きたんじゃなくて、うん、ちょっととりあえず1個やって、ちょっと力尽きちゃう、ね、ちょっと大変だったなって思って。
なるほどなるほど。
次どうしようかなみたいな。
そうね、一生懸命やってわーって集中してやると、
うん、
か燃え尽きるとかじゃないけど、一旦休憩が欲しくなるもんね。
うん。なんか、ああ、こういう感じかって思って、今ちょっとどうしようかな、みたいな感じに。
うん、うん。
YouTube チャンネル遊ばせてる。
そうだよ。それがせっかくチャンネルがあるんだからさ。
なんかはやりたいなって思うけど、そのなんかが決まってないから何もできない。
でも、それを、まあ。
それがなんか、ひらめくかもしんない、2023年。
そうそうそう。それがだってチャンスの方向だろ。
チャンスの方向？え、YouTuber によって、え、うん、あ、広告収入が。
ガッポガッポかもしれない。ガッポリガッポリかもしれない。
今更 YouTuber になって
。いや、私乗っかろう、そこに。
あったな、広告収入で。ガッポガッポか。
いいな。
ありがてえな。銀の盾とかもらっちゃうんだろうな。
あ、OK。そうだった。やばい、欲望が止まらない。さてさて。
はい。
じゃあ、第1位を発表します。第1位の誕生日の方は、
うん、
7日、
16
日、
うん、
25日生まれの方で
ー
す。今、何の年だもんね。ということで、7日の方です
ね。だよ7日、うん、?16 日
?25 日。
25日。大変ですよ。うちの家族3人ランクインして
る。マジで？すごい。え、私待って、ちょっと待って、家族は私確認。あ、じゃあ、まず、じゃあ、1位の内容を。
1位の内容を教えてください。
さて、2023年、最も輝くのは、この生まれ日の人たちです。
やべ、輝いてる。
輝いてる。はい、この年特有の知的な空気に包まれて、 自分の関心ごとに邁進できるようになります。もともと研究家肌の人たちなので、熱中することでワクワクするような充実感を得られて、ハッピーな日々を送れます。自己肯定感も高まり、毎日をよりポジティブに過ごせるようになるでしょう。
マジか。
1位ってこと？ワンコちゃんのご家族は。
はい、まず10月7日が弟で、うん、2月16日が妹で、3月25日が父でございます。
何その最強家族。
ちなみになんだけど、2位 の14日、私12月14日なんですけど、うちのお母さんも12月14日なんで、家族コンプリート。
しかも2位1位でしょ。
やべえ、やべえ、うちの家族かねえな。
2023年ワンコ家はすごいことになります。
2023年、うちどうなっちゃうの。
あ、すごい。なんかやった方がいいよ、家族で。家族で YouTuber？
まさかの。
家族総出で YouTuber？
やべえ。
え、ちょっと待って、私、家族。
入ってんじゃない？こんだけ数字あったら。どっかには入ってんじゃない？
あ、うちなんかじんわり3位に割と集中してる。1月3日が母で、11月12日が弟で、父が12月5日に。
おお。
え、ちょっと待って、あと一人、姉が。
お姉ちゃんは？よく一緒に旅行に行くお姉ちゃんは？
姉、ちょっと姉を探させてください。すいませんね。1月13日なんですが。あー、
第7位。第7位。
7位。
いや、でもまあ、トップ10入ってるから。
第9位までしかありません。
あ、そうですか。
そうですね。これ、第9位まで。皆さん、数字、すべての数字が出ているので。
それぞれにいい言葉が添えられてるということです。はい、うん、これ、何、数秘術で検索したら出てくるんですか、これ。
数秘術、2023年運勢ランキングで検索すると出てきます。
なるほど。
はい。はい、で、リンクも、ブログには貼っておくようにするので。はい、
じゃあ、皆さんも自分のお誕生日を探して。
うんうん。何らか、
まあ、
ああ、なるほど。
何笑ってんの？じゃあ、なるほどじゃないよ。
すいません。家みたいな感じで喋っちゃった。
ニヤニヤするんじゃないよ。
うちの姉、13日の姉が、
はいはい、
でもまさにと思ったのが、うん、この、ちなみに第7位だけじゃあ追加でアナウンスしますと、
はいはい、
第7位は4日、13日、22日、31日生まれの方です。
うんうんうん、
はい、この生まれの人たちは、確固とした信念の持ち主で、
うんうん、
地に足をつけて生きるタイプ。自分の内面や精神世界にはあまり興味を持ちません。ただ、学びを通して自分を高めることは好きなので、2023年を学習の年と位置づけて、勉学に励んでみると良さそうです。集中力がアップするため、嬉しい成果を上げていけるはずです。まさに、うちの姉は看護師。なので、地に足をつけて生きるタイプ。そして常にこう、看護師、いろんな勉強常にしなきゃいけないので。
そうだね。
うん。いや、こう、私とかさ、ワンコちゃんの創作とかさ、冒険とかは、と全く別の。
ちょっとね、地に足がついてんね。
うん、
地に足がついてリアリストだね。
そう。なるほど、と思って。確かに。
真逆。
うん、これ、やっぱり数字って確かに意味があるのかもしれないなと、これを見ると。
ね、なんか不思議な感じ。
うんうんうん。
とりあえず、来年はうちの家族がやべえっていう。うん、私含め、ワンコ家が、
もう盛り上がりですよ。
とんでもねえことになるっていう。うん、いや、来年、なんかやった方がいいかな。
うん、絶対家族で YouTuber お願いします。YouTuber デビューで。さて、皆さんは、このベスト3に入っていたでしょうか？また、はい、リンクも貼るので、ぜひ、自分の日付、はい、家族の日付で、はい、はい、運勢を確認してみてください。以上、2023年運勢ランキングでした。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社、あ、お正月です。皆さんの叶えたい夢を大募集中です。また夢かなライブラリーへのリクエストや早口言葉、 私の〇〇ベスト3などのお題もお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの質問お便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は夢かなアットマークギフリネットドットコムまでお願いします。
はい、
今からツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
ツイッターアカウントはアットマーク PFRINET、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。夢かな放送局、今年最後の放送も、
はい、
山本しおりとまんこがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。で、次回更新日は来年、はい、2023年1月2日でございます。はい、年明け、
はい、
どんな回になるのでしょうか。
はい、
はい、皆さん、はい、新しい年を、
はい
はい、良いお年をお迎えください。
はい、じゃあ来年もですね、
そうそう、あ、来年もですね、
はい、
はい、また来年もどうぞお楽しみに。
お楽しみに。
良い
お年を。